チカラチャーシュレイリオ、おはようございます。チカラです。今日はおそらく直近での最終回になるかもしれません。俺流人宇宙の回ね、本質に、僕の今たどり着いた本質に近づくお話になると思います。ただ僕の意図としては、この去年の魂の P ラインから始まって、僕はその時は人以外の、人が認知できる以外の世界は信じないというか、あってもなくても関係ないやっていうね、本当にもうそういうスタンスでいたところから、電磁石ということを、そのね、会話の2時間の中でね、思って、自分に認知できない、認識できない中でも何かしらの条件が揃えば、急に何かドンと出てくるような、何かが不思議な世界や何か超真理みたいのがあるんじゃないかっていうね、そういうことを思い始め、その後スピリチュアルのお話だったり、アカシックだったり、いろんなお話を聞きながら、最近は仏教とか悟りとかっていうね、お話を今GPT ともちょっと対話をしながら、あとは人っていうもの自体の思考方法ね、演劇法だったり機能法っていうものがあるよっていうことも、そういったところの思考の旅も続けながら、今こうしていろんなね、僕のこう考え、頭の中の変化をちょっと、スタイフで俺流人宇宙というね、カテゴリーでちょっと全部洗いざらい出し始めている状況ですが、その半年以上にわたるちょっと少し長い旅だったとは思いますけれども、それについて僕の中で一旦ある程度の落ち着いてきた部分があったので、ちょっとそこについて話をしてみたいと思います。で、今日はどういう話からちょっと話を始めようかと思ったんですけど、前回の少しだけのおさらいをすると、仏教について前回はね、結構細かく説明をしてみたんですけれども、仏教っていうのは、自我を薄めていって、無我っていうね、個人っていうものは執着するんじゃない、そこの個っていうのを薄めていって、無我ね、なんて言うんだろう、そう、集団地っていうのかな、なんか、なんて言うの、こを薄めて、空につながるみたいな、なんかそういうイメージですよね。だからどっちかっていうと、こう、個人を大事にするっていうんじゃなく、個人に執着するんじゃなくて、それを捨てなさいっていうね、そういう教えだっていうことが、少しずつ分かってきたなっていうのが、僕の、仏教に対しての認識に今なってきていますというところですね。こう大事にするんじゃなくて、それを捨てなさいと、ね、執着するんじゃないという教えだということが分かってきましたよと。で、ここで、もう一つ僕のすごい興味の、もう一つである、スピリチュアルについてね、これもチャット GPT と、僕は話を進めてみました。で、そこの中で行き着いたお話に最後は持っていきたいんだけども、そのためには、もう一回ね、スピリチュアルっていうのも、じゃあどういうものなのっていうのをね、僕なりに GPT とどういうお話をしたのかっていうのを今日ちょっとまとめてみたいなと思います。ね。ただスピリチュアルっていうのもいろんな、説があったりするようなので、一概にこうですっていうことではないと思うんです。ね。それは大前提で、しかもそれぞれ皆さんのそれぞれの一人人宇宙というね、ことも聞きますので、それはそれだと思いますので、それも含めてのお話になると思いますけども、僕がスピリチュアルというものが、どういうものなのか。なんて言うんだろう。どういうものっていう決めつけじゃないんだけども、細かいどういうものかっていうのを僕は今回ね GPT と突き詰めているわけじゃなくて、そもそもそう、どういうところからどういう文脈で出てきたものなのかっていうところが、要はそういう話に行き着いてきたって感じかな。だから仏教も細かいところの あの重箱の隅みたいなお話は多分ね、僕は前回もしてないつもりでいるんだけども、そこは僕の理解も間違ってるところも多々あるでしょうし、まあ、GPT が正しいことを言ってない可能性もあると思いますけど、大きな、まあ、文脈で言うとどういうものなのかっていうね、どういう教えを説いているものなのかっていうことを僕の興味が今強くて、そこをちょっと掘り下げているような感じです。ぜひ聞いてください。で、一つ、そうね。一個ね、まあ、この話、そう、その話に入る前に一個、ちょっと僕が純粋に、すごく、不思議に思ったことが一個あるんです。これは、皆さんもちょっと思うかもしれないなと思うんで、ちょっと言って、聞きたいんですけど、聞きたいというか、どう思うかなというのをちょっと思い浮かべてほしいんです。お子さんが皆さんいる方は、自分の子供をどう思います？どう思いますっていうか、我が子って思いません？自分の子供、我が子。ね、自分の子供は、僕は我が子だと思います。ね。これは仏教的な文脈で思ったときに、我が子ってものすごいの純粋なる自我から出てくる思いじゃないかと思ったんです、僕は。だって我が子ですよ、自分の子、我が子、これってもう 100% 自我の塊から出てくる感情だったり認識でしょ。でも仏教の教えは、自我を薄めていって無我に、ね、無我の境地に行きなさいと。自分に執着しないように自我というものはもともとないんだというか、まあ、自我を薄めていって無我の境地行きなさいという教えであれば、どうして自分の子供という存在を我が子と認識するんだろうと。で、まあね、仏教の教えで言うと、輪廻転生を繰り返しながら、徐々にその自我という認識を薄めていって、悟りの段階を踏んでいって、無我の境地に至っていくと。ね。そういうことだそうですよ。前回のお話、ちょっとね、GPT とお話したときに。でも、輪廻転生するたびに、もし我が子を持ってしまうと、毎回ですよ。100% もしくは 100% 以上の自我が、100% のパーセントがあるとしたら、もう 1000% 自我の塊から来るものすごい感情が目覚めてしまうとね、毎回我が子っていう、それだけ僕にとっては自分の子供に対しての、なんだろう、湧き出てくる感情だったり思いっていうのは、他のお子さんはもちろん可愛いんだけども、自分の子供に対する感情っていうのは、僕はそれぐらい強い強烈なものだと僕のは思っているので、これってどういうことなのって思ったんです。だから単純に最初はね、僕はブッダさんは子供、自分のお子さんいないんじゃないかと思ったんですよ。これを本気で、笑い話だろうけど本気で思ったの。いや、自分の子供がいない人だったら自我なんかないんだって言えるんじゃないかと思ったんだけど、でもね、三宅さんに聞いたら、まあブッダさんはお子さんいるよと。で、チャット GPT にも聞いたら、ちゃんとお子さんいますよっておっしゃってたんです。で、それをまあそのまま GPT に僕は純粋に聞いたんですよ。じゃあ仏教の中で我が子っていう存在は自我の塊から出てきてないかと。だからね、完全に我が子っていうのは自我からの味方でしょっていうことを指摘したら、まあそうですよと。ただまあ要は何回も同じことね、これ繰り返されちゃったんだけど、要はまあ我が子という概念は確かに自我の味方に基づくけれども、まあ仏教は現実の人間関係や日常生活を軽視するものではありませんし、そういう我が子との関係を通じて慈悲や知恵を育むことも推奨されていますよと。ね。で、しかもその中で、輪廻転生を繰り返しながらの、まあ、自我を薄めていくという修行の一環にもなると。 だから自分の子供を、まあ、軽視しろということではないんだと。まあ、それも含めていろんな、慈悲の気持ちだったり知恵というのを育む、きっかけにもなるし、しかもそれを超えて無我の境地に行くっていう、その修行の一環でもあるよと。まあね、そうですかという感じであるんだけど、まあ、こういう言い方するとちょっとダメかな、角立つかな。まあでも、まあそういうことならそういうことでいいですよっていう感じには思いましたね。ただ僕としては腹落ち感は ないんだけども、ないというか、まあないというか、なんていうのかな、まあもういいやっていう感じには行き着きましたね。だって我が子ですよ。自我 100% の思い、この思いは僕はまあ何か勘違いというものが人間に生まれているものかもしれないけども、ちょっと不思議な存在だなとは思いましたね。で、これを同じ文脈で、同じことを我が子っていう存在をスピリチュアルの観点から見たらどうなんだろうっていうのもすごく疑問で分かんなかったんです。だってスピリチュアルで、まあいろんなスピリチュアルの、お話があるんだろうけど、例えばね、この今僕と思っているこの肉体だったり考えている存在が何かの単なる器だったとして、それを高次元の場所で操っているツールみたいなもんだったとしますよね。なんかゲームのプレイヤーみたいなもんだったとしますね。ちょっとニュアンス違うかもしれないけど、まあそういうもんだったとしますよと。だから僕は操作されている単なるもので、僕が考えていると思っていることも幻だったとしますよ。でもそうすると余計にですよ、我が子ってその中では何なんですかって思うんですね。まあそういう設定されたもので、そういう愛情愛着がものすごく湧く存在として存在するゲームの一プレイヤーで関係ないんです、本当は。なのかもしれないけど、それでもそれにしては設定が強すぎないかと思うんですよ。だってそれだけ強いよ、我が子に対しての思いっていうのはね。だから自分の自我っていうのが煩悩だったり、いろんな欲望だったり、そういうもので絡まれてて、苦しい思いをするんだったら、そういうのを解放した方がいいよ。だから自我というのをなくして無我に行きましょうっていう仏教の教えだったり、まあこういうふうにいろいろ考えて悶々とする人っていうもの、自分というものも別の次元から、まあ動かされているもんで、そんな、ツールにしか過ぎないよっていうことだとしたら、いや我が子っていうのは僕はその中ではなんて言うんだろうね、不要なものというか、イレギュラーすぎないかと思うんですよ、っていう感じかな。何言ってるか分かります？だからまあね、ゲーム設定なんだったらゲーム設定でも、まあそういうもんだっていうことかもしんないけど、それにしてはちょっと強すぎるなと。もう少し他の他人で、まあ、ペット可愛いなとか、まあペットも愛着湧くかもしんないけど、ね、他の子供見て可愛いなって言ってるぐらいのもんだったらいいけどさ、ちょっとね、強すぎるとは思いましたね。まあそれはそれでちょっと一個の疑問。これまだね、疑問は解消はされてませんけど、まあそういう観点もあるなと。だから我が子っていうのをどう捉えているのかは、仏教や悟りを信じている皆さんだったり、スピリチュアルを信じている皆さん、まあ信じているというか、そういうものがあるというふうに思っている皆さんからにとって、我が子っていう自分の子供、我が子っていう存在がどういうものなのか、これ純粋にね、僕はまだこれは GPT と話してもよくわかんないから、知りたい部分であります。これは一個ぜひ嫌でなければ、議論じゃなくて本当に僕は純粋に知りたいので、コメント欄にね、こういうふうに捉えてますよっていうことを教えていただけると本当に僕は嬉しいです。 ここはでも議論を突き詰めていくっていうほどの、なんていうんだろうな、そういう話ではなくて、本当にこれは純粋にどういう認識なんだろうっていうのが分からなかったので、 GPT と話しても、だからちょっとね聞きたいなと思います。なんでかっていうと、 GPT にもスピリチュアルの方たちにとって我が子ってどういうものですかって普通に聞いたら、いや、普遍の愛の対象だったり、魂のつながりだったり、癒しと成長をもたらすものですよっていう、なんかね、だから普通に、いや、それって我が子だよねっていうお話しか出なくて、スピリチュアルとか関係なく我が子に対しての感じるものじゃないかっていうような答えしかちょっと出なくて、だからなんかね、ちょっと分からなかったっていうのはありますね。ああ、もう15分経っちゃいましたね。ちょっとじゃあどうしましょう。今日はここまでにしましょうか。ちょっと別になんか引き伸ばしたいわけじゃないんだけど、一回ここまでにしようかな。だから仏教や悟りの観点からの我が子と、スピリチュアルの観点からの我が子っていうのは、それぞれ皆さんどういうふうに捉えていらっしゃるのかっていうのを、これ単純な疑問として知りたいなと思います。まあ力に教えたくもないっていう方はもうコメントいらないですけど、純粋にそうこう思ってますよっておっしゃっていただける方がいたらコメントください。で、三宅さんは一回これコメントねくれていたから、もう三宅さんは大丈夫かなと思うけど、まあでもこの間コメントいただけた感じと違うお話ももしあるんだったら、今日の僕のね話を聞いた上で、ああそういうこと観点だからすると我が子っていうのはこうだと思いますっていうのがあれば、ぜひコメントください。よろしくお願いします。もうね、僕改めてだけど、議論をするっていうことはもう皆さんにご迷惑かかるので、そういうつもりで聞いてるわけじゃなく、純粋にちょっとね、もう少しその我が子っていうのはまだ僕にも答えがないと思っているので、ちょっと皆さんのお話を聞きたいなと、純粋に聞きたいなと思っておりますね。ということで今日は一旦ここまでにします。仏教とスピリチュアルの文脈での我が子って何ですかっていう僕からの質問の回になっちゃいましたね。ということで、ちょっとまたこれとはちょっと全然別で、その仏教とスピリチュアルのそう違いについてはまた別で取らせていただこうと思います。ということで、今日はすいません、中途半端になっちゃったかもしれないけど、そう我が子っていうのはそれだけなんかそう特別なような気がしたので、ちょっと皆さんのご意見伺えればと思います。よろしくお願いします。それではいきます。力チャージ、今日も力あふれる一日を。